相談支援総合調整会議主催、ヤングケアラー支援啓発事業。みんなで知る支援につながるヤングケアラー。問い合わせ、市相談支援総合調整会議事務局、地域共生推進課内、内線565。市内図書館でヤングケアラーに関する書籍コーナーを設置。9月1日木曜から10月30日日曜。問い合わせ、本田図書館、電話 042-324-2022。 ヤングケアラーはこんな子どもたちです。家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを行っている18歳未満の子どもを言います。以下、イラストとともに10個の例が挙げられています。障害や病気のある家族に代わり、買い物、料理、掃除、洗濯などの家事をしている。家族に代わり、幼い兄弟の世話をしている。障害や病気のある兄弟の世話や見守りをしている。目を離せない家族の見守りや声かけなどの気遣いをしている。日本語が第一言語でない家族や障害のある家族のために通訳をしている。家計を支えるために労働をして、障害や病気のある家族を助けている。アルコール、薬物、ギャンブル問題を抱える家族に対応している。がん、難病、精神疾患など、慢性的な病気の家族の看病をしている。障害や病気のある家族の身の回りの世話をしている。障害や病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている。
コピーライト。
一般社団法人日本ケアラー連盟。イラストレーション、泉志賀。みんなが知ることが支援につながります。国の実態調査では、小学6年生で約15人に1人、6.5%、中学2年生で約17人に1人、5.7%、全日制高校2年生で約24人に1人、4.1%、大学3年生で約16人に1人、6.2% がヤングケアラーとされています。ヤングケアラーは家庭内のデリケートな問題であり、本人や家族に自覚がないため表面化しにくいとも言われています。家族の病気や障害を知られたくないと相談を諦めたり、お手伝いの範囲を超えていることに気づかない人もいます。周りの人や子どもをはじめ、社会全体でヤングケアラーへの理解が広がることが大切です。お気軽に相談してください。ご自身がご家族のケアで悩みを抱えていたり、周囲に心配な方や大変そうな方がいたりしませんか？社会全体でヤングケアラーを正しく理解し、認識を高めることで存在に気づき、相談につながり、その気持ちに寄り添いながら必要な支援の輪を広げていくことができます。表です。主な相談窓口一覧。相談内容、相談窓口の順です。自分がヤングケアラーかもしれないと思ったとき、6つあります。こそ電、子ども専用相談電話、18歳未満。 火曜から土曜8時30分から17時、祝日除く。電話0800-800-9033、通話料無料。子ども家庭支援センター。電話042-572-3725、通話料がかかります。チャイルドライン18歳まで専用。電話0120-99-7777、16時から21時、年末年始除く。チャット相談あり。ホームページ https://childline.org.jp/。 弁護士子どもの悩み事相談。東京三弁護士会多摩支部。電話042-548-0120。毎週水曜14時から19時、祝日除く。児童相談所相談専用ダイヤル。厚生労働省。電話0120-189-783。いち早くお悩みを。24時間受付、年中無休。24時間子ども SOS ダイヤル。文部科学省。電話0120-078310。悩みいよう。24時間受付、年中無休。教育相談室。電話042-573-4376。火曜から土曜10時から17時、木曜のみ17時まで、祝日除く。ケアをしている祖父母などが高齢の時、高齢福祉課。電話042-321-1301。ケアをしている親や兄弟などに障害がある、親や祖父母などが難病や依存症、アルコール、薬物などの時、障害福祉課内線522。幼い兄弟の世話をしている時、親が養育困難など、子ども家庭支援センター文知っち子育て相談室。電話042-572-8138。火曜から土曜8時30分から17時、電話対応時間、祝日除く。生活にお困りの時、生活福祉課内線586。表終わり。問い合わせ市相談支援総合調整会議事務局、地域共生推進課内、内線565。ヤングケアラー支援講演会講座を開催。ヤングケアラーへの理解を深め、適切な支援につなげるために、私たちは何ができるのか、一緒に考えてみませんか。共通事項。場所1、リオンホール2、オンライン参加。費用無料。2の通信料は自己負担。申し込み方法。電子申請以外は電話またはメール、 chikikyousuisuin@city.kokubunji.tokyo.jp で、地域共生推進課内線565へ。注意事項。講師の講演は後日録画も公開予定。新型コロナウイルス感染症の状況によっては、 オンライン開催のみに切り替わる場合あり、講座の手話通訳をご希望の方は申し込み時にお伝えください。1のみ。ヤングケアラー支援講演会、ヤングケアラーのこと知っていますか？10月4日火曜14時から16時、会場13時30分、リオンホールのみ手話通訳あり。対象、関心のある方はどなたでも、プログラム、講演、講師、森山千佳子さん、白梅学園大学子ども学部家族地域支援学科教授、森山千佳子さんの顔写真があります。プロフィール、専門は介護福祉学、地域ケア。大学卒業後15年間にわたり介護施設および在宅介護福祉分野において介護職として従事、2001年より白梅学園短期大学保育科准教授を経て現職へ。在宅の現場でケアラー、ヤングケアラーに出会い、その存在のあり方について考えるようになる。一般社団法人日本ケアラー連盟会員、 NPO 法人介護者サポートネットワークセンターアラジン参助会員。著書に自立性を高めるための援助の視点、自立性の律は立つと法律の律です。共著2007年法文社。子ども・家庭・地域が変わる家庭訪問型子育て支援ハンドブック、編著2013年明石書店などがある。講演・講師太郎兵衛さん、元ヤングケアラー現在若者ケアラー。太郎兵衛さんの顔写真があります。プロフィール、1997年生まれ。交通事故により片麻痺と高次脳機能障害が残った母親のケアを幼少期から続けている。ヤングケアラー私の語り、子どもや若者が経験した家族のケア・介護。2020年生活書院第2章。ヤングケアラーってなんだろう。2021年千曲書房第3章を執筆。質疑応答。定員1150人、先着順。注意事項、定員に達しない場合は当日枠あり、定員あり。申し込み方法、9月2日金曜から22日木曜に市ホームページ、ページ番号検索102-8469から電子申請で。第1回ヤングケアラー支援講座。ヤングケアラーを支えるために子どもたちに関わる私たちができること。10月18日火曜14時から16時、会場13時30分。対象、子どもに関わる福祉・教育などの関係機関や専門職員、子どもの居場所・子ども食堂などの民間団体の方など。内容、1、講演、2、元ヤングケアラーの方の講演、3、グループワーク、4、まとめ・質疑応答。講師、1、上原よし子さん、埼玉県立大学保健医療福祉学部教授。上原よし子さんの顔写真があります。プロフィール、専門は学校精神保健、養護教諭養成教育。 研究テーマは学校保健と学校福祉の協働専門職連携、教員のメンタルヘルス。小学校、中学校、高等学校で25年間養護教諭として勤務、埼玉県教育委員会指導主事を務める。現在埼玉県立大学保健医療福祉学部にて養護教諭の養成を行う。一般社団法人日本ケアラー連盟ヤングケアラープロジェクトに参画。定員1/70人、先着順。申し込み方法、9月2日金曜から10月4日火曜に市ホームページページ番号検索102-8493から電子申請で。第2回ヤングケアラー支援講座、ヤングケアラーを支えるためにご家族に関わる私たちができること。10月26日水曜14時から16時、会場13時30分。対象、ヤングケアラーの保護者やケアを必要とする方に関わることが想定される福祉・教育などの関係機関や専門職員、民間団体の方など。内容、1、講演、2、元ヤングケアラーの方の講演、3、グループワーク、4、まとめ・質疑応答。講師、1、松本理沙さん、北陸学院大学人間総合学部子ども教育学科講師。松本理沙さんの顔写真があります。プロフィール、専門は社会福祉学。2009年から主に障害児者の兄弟支援に関する研究・実践に携わってきた。北陸3県を拠点とする北陸兄弟会やウェブサイト渋ことなどの設立・運営に関わってきた。ヤングケアラープロジェクト石川、一般社団法人日本ケアラー連盟ヤングケアラープロジェクトなどにも参画。定員1/70人、先着順。申し込み方法、9月2日金曜から10月12日水曜に市ホームページページ番号検索102-8494から電子申請で。